ネヘミヤ記の福音第9回、再建は何のためという主題で、ネヘミヤ記の第11章と12章です。よく住めば都と言いますね。私たちは今仙台に住んで、この朝日が丘キリストの教会で礼拝していますけれども、ここには仙台で生まれ育った人というのはいないんです。一人もいないんです。私は岩手県一ノ関市なんですけれども、かろうじて昔ですね、栗駒を越えてあそこも伊達藩だったという、それぐらいの、仙台に来て初めて知りましたけれども、それでかろうじてつながっているような感じなんですけどもね。でも私は仙台生まれの仙台育ちではないんですね。ここにこうして集っているお一人お一人に語り尽くせない、ここに至るまでの人生と信仰のドラマがあったんじゃないでしょうか。でも住めば都ですよね。じゃあですね、住むなら田舎というのは賛成しますか？まあ仙台というのはね、住みたい街ランキングで結構毎年全国的にもトップクラスにランキングされるんですよね。でもですね、今年の1月11日の河北新報に、なんと秋田市初の全国トップという記事が載ったんです。なんだろう、仙台を超えてトップかというふうに思ったんですけども、田舎暮らしの本というのがあるそうなんですが、その2022年版でですね、シニア世代住みたい田舎ランキングで秋田市が初の全国トップになったという記事なんです。これはですね、人口20万以上の町で住まいの環境とか自然などをアンケート取ったところですね、高い評価を得て秋田市がトップになったというんですよ。3年前にキリストの教会の全国大会というのが秋田市で行われました。それで行ってみて、駅前なんですが、千秋公園という昔の城跡があったりしてですね、なかなか環境が良かったです。だからこの記事を見て、あ、そういうことなのかなというふうに思うわけなんですけれどもね。まあなぜこんな話をしたかと言いますと、実はこれまでずっとエルサレムの城壁再建工事がたった52日で完成したということを見てきましたね。70年間も頓挫していた再建工事がわずか2ヶ月以内で完成したというわけなんですけれども、ただエルサレムに移り住む人は少なかったというんです。なぜだろう。ネヘミヤ記の7章にはですね、このように書かれているんです。町は広くて大きかったが、そのうちの民は少なく、家々はまだ建てられていなかったと7章の4節に書かれています。6章の15節で完成のことが言われているのに、7章ではそんなふうに語られているわけなんですよ。それで11章はエルサレムへの移住計画というのがですね、語られるわけなんですけれども、町は広くて大きかったがとありましたが、どのぐらい大きかったのかというと、南北に1キロです。それから東西に500メートルぐらい、そしてユダ全体ではですね、大体10万人ぐらいがバビロン捕囚が終わってですね、人が帰ってきたのではないか。そしてエルサレム市内に住む人はわずか数百人だったというふうに言われています。なぜこんなに少なかったのか、いくつかの理由が考えられますけど、まず第一には安全性ですね。城壁がないので安全インフラが確保されていなかったということで、今回ネヘミヤが52日で完成させたわけですよ。その点は一応は解決されたということなんですけども、皆さん、エルサレムに行ってみたいと思いますか？じゃあ住んでみたいですか？っていうと、いや行くのはいいけど住むのはまた別問題と、その気持ち分かりますよね。人々もそうなんです。エルサレムに行くけど住むのはやっぱりちょっと問題があると なぜですか？だって家族はですね、城壁の外にいるわけですよ。ほとんどの10万人のほとんどの人々の家族、親戚、友達はみんな外側にいるわけです。それからもっと重要問題がありますね。衣食住をどうするんだ、町の中で果たして生活できるのかいうふうなことがあってですね、それが11章の3節にこんなふうに書かれています。非常に短い表現なんですけれども、さてエルサレムに住んだこの州の長たちは次の通りであるというふうに言って、リストがずっと続くわけなんですけれども、ただしユダの町々ではおのおのその町々にある自分の所有地に住んだ。そうなんです。畑や自分の家があるのは城内ではなくて城外だったわけですよ。ということで衣食住が問題になるわけですね。畑に近い方が生活するのも働くのも楽だということになるわけです。そうするとイエス様の言葉思い合わせませんか？野の花を見よ、空の鳥を見よ、巻くことも刈ることもしない、しかし主が備えてくださる。だからまず神の国と神の義とを求めなさいとマタイの中でおっしゃってますね。でもやっぱり私たちは衣食住というのは大きな問題になるわけですよ。以前見たマズローの三角形ね。でもやはり一番基礎になるのは衣食住ということになるわけですよね。まあ、そういう事情でエルサレムに住む人は少なかったということで移住計画が始まるわけなんですね。ネヘミヤ記を読むにあたって私のネヘミヤについての印象は、城壁を本当に短い期間で再建したという、そういう天才的なインフラ整備者というふうな印象が圧倒的に強かったんですけれども、でもそれだけではないようです。何のために城壁を再建するのかということについて、ネヘミヤに神様は城壁再建の目的をすでに与えていたようなんです。それはですね、11章の一節にこのような言葉があります。民の司たちはエルサレムに住み、その他の民はくじを引いて10人のうちから1人ずつを聖都エルサレムに来て住ませ、9人を他の町々に住ませた。聖なる都エルサレムというふうに呼んでいます。この聖なる都というのは18節にもやはりあります。これは実は聖書の中でエルサレムを聖なる都と呼ぶ箇所はそう多くはないんです。しかし神様はこの都を聖なる都として再建しなさいというふうにネヘミヤにすでに再建目的を与えていたようなんですね。城壁再建を通して信仰の回復を図るということ、インフラ整備はそのための重要な手段だったということがわかるわけなんです。この聖なる都をというのはイザヤ書とかダニエル書にある表現なんですけれども、例えばダニエル書の中にはですね、このような表現があります。あなたの民とあなたの聖なる町については70州が定められています。これは咎を終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言者を封じ、意と聖なるものに油を注ぐためです。それゆえエルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知り、かつ悟りなさい。その間に、しかも不安な時代に、エルサレムは広場と街路と思って建て直されるでしょう。ダニエル書の9章24節25節なんですけれども、メシアが来られる準備として聖なる都を再建する、その時が来る、まさしくそのためにネヘミヤは用いられたということが言えるんですね。聖なる都と信仰の回復、そしてそこにキリストが来られるんだということがすでにダニエル書の中に予言されているわけです。このようにして聖なる都と信仰の回復なんです。そのための移住策というのが11章の冒頭に2つ挙げられています。1つはくじを引くということです。くじ引きにしてですね、 10人のうちの1人をエルサレムに住まわせるということでした。くじを引くというのはなんかギャンブルみたいに思うかもしれませんけど、そんなことはないんですね。聖書の中でくじを引くという表現は相当あります。典型的にですね、箴言の中にありますが、人はくじを引く、しかしことを定めるのは全く主であるという表現があります。そうなんです。そのようにしてですね、主がくじを用いてくださるという表現があって、いろんな場合にくじが引かれています。そしてこれだとですね、公平を保つことができるんです。それからもう一つは2節にありますけれども、ボランティアを奨励したということです。2節、またすべて自ら進み出てエルサレムに住むことを申し出た人々は、民はこれを祝福したと言います。そして11章の4節から次の12章の26節まで、長大な名前のリストがあるんですけども、これは移住者のリストですね。ユダ族とベニヤ民族を中心に、さらにレビ人や祭司が中心になってエルサレムに移り住んだということが述べられています。そして12章の27節以降には、それが終了してから二手の行列行進が行われたと書かれているんですね。で、二手と言いますけども、第一はですね、エズラを中心とする感謝と賛美チームが完成した城壁を半周回るわけです。反対側をネヘミヤの感謝賛美チームが回って、彼らがちょうど落ち合うところがエルサレム神殿なんですよ。神殿が行進の目的地だった。神殿で奉献式が行われ、神様への礼拝が行われたということが12章に書かれているわけなんですね。ですから12章の40節にこのようにありますね。こうして2組の感謝する者は神の宮に入っていった。私もそこに立ち、司たちの半ばも私と共に立ったとネヘミヤは語っています。エルサレムの復興であり、また信仰と礼拝の回復がこのようにして奉献式を通してですね、表されているということがわかります。その時にどんなことが起きたかというと、43節このように書かれていますね。こうして彼らはその日大いなる犠牲を捧げて喜んだ。神が彼らを大いに喜び楽しませられたからである。女子供までも喜んだ。それでエルサレムの喜びの声は遠くまで聞こえた。喜びという声が和訳では4回使われていますが、原文では5回喜び喜び喜びというわずか一節の中にですね、5回繰り返されています。このように神殿と城壁の再建はイスラエルの信仰と誠の神礼拝の復興が目的だったということです。そしてそれは大きな喜びとともに捧げられたということが11章と12章で書かれているわけなんですね。再建の目的は信仰と礼拝の復興だったということなんですね。先日四ツ谷ミッションからパンフレットが回ってきました。これはミッションの事務の人が最近まとめてくださったパンフレットなんですが、四ツ谷ミッションの始まりは今から約120年前に遡るそうです。1901年に最初の宣教師が来たんですね。それで四ツ谷ミッションというのを起こしたわけなんですけど、その宣教師はですね、何年もの間日本に伝道したいという思いを持っていたそうです。ところが日本に渡る直前にポリオにかかったというんですよ。ポリオって言ったら小児麻痺でしょう。大人なのにポリオにかかるんですね。それで結局彼に出資をしようとしてた人たちが取りやめたそうなんです。で、このポリオから癒されて、もう一度さまざまな教会を回ってですね、ぜひ日本に伝道したいと言って日本に来たのが1901年なんだそうなんですね。まあ、それからいろいろな人たちが 参加したわけなんですけれども、この旭ヶ丘キリストの教会のことをこんなふうに書かれているんです。1940年にニールソンという夫妻が日本に来たそうなんですが、戦争が近かったので結局翌年アメリカに帰ったそうなんです。資料がないのでどのような経緯であったのか分かりませんが、二人はすぐ1948年に日本に戻ってきたようです。しかし四谷ミッションでは働かず、大阪聖書学院で教えました。その後は兵庫県と宮城県で教会を設立したそうです。宮城県で設立した旭ヶ丘キリストの教会は数名の宣教師が引き継ぎ、一時は閉鎖されたものの、現在牧師を務める千田先生ご夫妻のお働きにより復活して、2002年からは四谷ミッションに加わりましたと書かれているんですけどもね、2002年にミッションに加わった。私たちはね、四谷ミッションによって開かれた教会だとは知らなかったんです。でも結果的に2002年に加わったんですが、この2002年に四谷ミッションは財団法人から宗教法人に変わったんです。ということで私たちはここを全くの無料で使っていいことになったわけなんですね。まあ、そこに至るいきさつについては、前から何度か明かししていますけれども、少しだけ繰り返しになりますが、1989年に私たちは鹿児島にいました。その時にですね、家内に義明の冒頭の御言葉が与えられたんです。それゆえ今あなたとこのすべての民とは共に立ってこのヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさいという御言葉を与えられた。でその前に先立つ、私のしもべモーセは死んだという言葉を家内が読んだときに、ああ大阪聖書学院のクラーク先生死なはったわとピンときたというんですよ。で私にクラーク先生亡くなったっていうふうに夜教えてくれたんですけども、私は聖書の言葉で勝手に人を殺すなよなって言ったんですけども、本当に翌朝朝5時にですね、大阪聖書学院から電話があって、クラーク学院長が亡くなりました。聞いた時に私は本当に驚きました。そして次に読んだ言葉が、今あなたとこのすべての民とは共に立ってヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさいという御言葉だったんです。今出発する時なんだ。ちょうど6月に私たちは鹿児島を出発する予定でして、その時に行きなさい、私が与える地に行きなさいという御言葉を与えられたわけなんですね。それで家内は祈ったんです。神様、せめて住所を教えてくださいというふうに祈ったんですけど、神様住所を教えてくださらなかったんです。その代わり私祈ってたんですけど、夜祈ってたんですが、こういう思いというのが与えられたんですね。家と仕事は準備してある、間取りは幸に見せたというんです。それで私は祈りをすぐやめて、寝ているカナンのところに間取り見たかったら、見たっていうふうに言ったんですね。どんなだったって忘れたって言うんですね。でも次の晩にもう一度カナンを見たんですよ。でその間取りをさーっとこうメモしたんですね。それでトイレ潰れてるって言うんですね。なんだそんな、それは。でもやがていろいろあちこち巡ってですね、仙台に来た時に分かりました。仙台に来た時にですね、旭ヶ丘キリストの教会は2週間前に売却されてなくなってたんです。でその時に残っていたのがたった一人、佐々木雅さんがですね、こう言ったんです。私どこにも行くとこないんだよ、早く礼拝始めて消さいって言われました。その一言で確信を得ました。ここだと思いました。で、マサさんの近くのところをすぐ家を借りようということでですね、不動産屋で斡旋された間取りがまさしく家内が見た間取りだったんです。そしてトイレは水洗ではなかったんです。ぽっちゃんだったんです。あ、潰れてる。ここだと思ってですね、そこから1989年、平成元年に始まったわけなんですね。家も仕事も本当にすんなりとですね、神様与えてくださった。それで始まったわけなんですけれどもね、早く礼拝始めて消さい。 礼拝を心から求める一人のご婦人の言葉が私たちに確信を与えてくれました。神様はいつでも私たちの礼拝を心から喜ばれます。礼拝を捧げたいという思いを神様は祝福してくださいます。そして集う一人一人を本当に祝福してくださる方、皆さん、この神様が私たちの神様ですよ。主は礼拝を喜ばれるんです。再建は何のため？それは主が私たちの信仰を奮い立たせ礼拝を回復するためなんですね。ですからここに集っている私たちは仙台生まれ仙台育ちは一人もいません。でも全ての人がこの主の宮をですね、再建に立ち会っているんです。再建のためにエルサレムに移住してきた人々のように私たちは今この場に集って主を礼拝している。なんと感謝なことだろうと思いますね。12章の43節の御言葉を持って結びたいと思います。こうして彼らはその日大いなる犠牲を捧げて喜んだ。神が彼らを大いに喜び楽しませられたからである。女子供までも喜んだ。それでエルサレムの喜びの声は遠くまで聞こえた。感謝ですね。お祈りいたします。天の父なる神様、城壁再建への大きな祝福はあなたご自身が信仰と礼拝回復を心から喜び望まれたからでした。私たちも衣食住の事柄にとらわれることなく主への感謝と賛美の礼拝を大切にします。どうぞあなたの豊かな祝福のうちを歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。